先週の主日、私たちはペンテコステ聖霊降臨日の礼拝を捧げました。聖霊降臨の後、その後1週間経った今日、聖霊降臨後第一主日、教会の暦では三位一体の主日として守られます。この主日は三位一体、それはつまり聖霊は父なる神イエス・キリスト、そして私たちをつなぐ最も大切な働きであるという教えを覚え、教会が父子聖霊の3つであって1つである神を崇めて礼拝するということで、12世紀以降に広く守られるようになりました。少し前ですけれども、土屋義政神父という方がお書きになった天の奇跡という本を読みました。奇跡と私が今発音を聞きながら、皆さんはどのような感じを思い浮かべられたでしょうか。これは輪立ちの跡、車の通った後に残る車輪の跡という意味の奇跡です。数学などでも用いられる言葉です。天の轍ちの跡、そういう表現で一体どんな内容の書物なのかと言いますと、これは暦の話です。これを読んで私は、自分は暦のこと、教会歴のことはある程度知っているつもりでいましたけれども、不十分な知識であったということを改めて、覚えました。例えば私たちは聖書を読むときに、ユダヤ人たちは陰暦、太陽暦を用いた、つまり月の暦を基準にして時を計ったと考えて読んでいます。しかし実はそうではなかったのです。当時この太陽を基準とするいわゆる太陽暦がすでに入り込んでいて、それが聖書の記述にも大きな影響を与えているというのです。このことを私は改めて知りました。そういうことから始めて、なぜ1週間後が7日あるのかといったこと、その他のことを学ぶことになりました。そのようにして暦のことを語り始めておられるときに、このカトリックの先生がこういうことを言っておられることに、私は心を惹かれました。世俗の生活を規定しているような1週間7日という暦を含めて、それぞれ信仰的な意味を持っている。それは言ってみると、キリストの救いの出来事を日常生活の中で記念し、繰り返して思い起こしながら生きる、そのような生活の姿勢が暦を生んだということに私は心惹かれました。教会の生活が、教会の生活の暦がそのようにして生まれたというのです。天の奇跡、それはつまり神の御業の轍ちの跡を意味する、そう言って良いと思います。今日私たちに与えられているルカによる福音書第10章17節以降に、72人の弟子たちが殿堂から帰り、主イエスに殿堂の成果を報告している記事が語られています。弟子たちは何と言ったでしょう。主よ、あなたのお名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服します。このルカによる福音書第10章の1節から16節で、72人を主イエスがどのようにお使わしになったのか、その派遣の言葉が記されています。3節には、主イエスは私はあなた方を使わすと言って送り出されます。狼の群れを子羊に送り込むように送り出す。主イエスによって送り出された人たちは皆散っていきました。しかし2人がいつも一緒でした。ということは孤立はしていなかったのです。 つも仲間がいました。教会の仲間が一緒だったのです。また2人がいつも共に歩き、語ったということは、そこで語る言葉が真理の言葉である、常に主イエスの言葉である、教会が語るべき真理の言葉であることを意味します。教会の言葉を語り、教会の業をして歩きました。しかしこの弟子たちにとっておそらく心細かったことが一つあります。それは仲間はいるけれども主イエスが一緒にいてくださらないということです。今まではいつも一緒でした。いつも目に見える形で一緒にいてくださいました。その主イエスが今は一緒におられないのです。ある心細さを覚えながら、自分たちはあの主イエスから使わされたものなのだということを思い起こしては励まされ、行けと言われるところに行き、語れと言われたことを語り、なぜと言われることに対して答えながら伝道の旅を重ねて行きました。言ってみれば、主イエスの名前を預かってそれを配って歩いたといったところがあります。そのように伝道をしていたのです。誰もが人を訪ねるときに便宜を持って自分の名前が分かるものを持っていきます。まあ、会社に働いていると必ず名刺を持っていきます。この教会にもさまざまな人が訪れます。お昼に、主事室にいると、そこには印刷会社の人や文房具の販売の人や、また銀行の人が名刺を持って、私は例えば銀行でしたら何々銀行のこういう名前のものですというふうに言って、来られます。個人の名前で来るというよりは、その銀行でしたら銀行の名前で来ます。銀行の仕事をするためです。必ず肩書き入りの銀行名の入った名刺を持ってきます。その人はその銀行の名において来たのです。弟子たちは主イエスの名刺を持って歩きました。主の御業をして歩きました。主イエスの名によって生きるということは、いつも主イエスを背後に置いて、主イエスから送り出されたものとして日常の生活を生きるのです。そこで主の名を口にしながら生きるというのは、主の名による御業を今ここでするということです。私たちが訪ねて行くところ、行く先々、そのところに主の名の轍の跡を刻むのです。私たちは講座教会の名によって訪問をします。何かを訪問先で語り、何かをする、賛美をして祈るということが多いです。訪ねられた人は講座教会の誰々さんが訪ねてくれたというでしょう。それはその家に神の恵みの轍の跡が残るということです。これは常に私たちが覚えておきたいことです。私たちが教会の名において訪れるときに、どのような態度で、どのような言葉を語り、何を祈って帰ってきたらよいのかということがよくわかるようになるでしょう。ただ自分が楽しいからとか、その方が私に好意を示していたからとか、自分の気まぐれで人を訪ねたり訪ねなかったりということではないのです。しかも72人の弟子たちは、主よ、お名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服しますと驚きながら帰っていきます。手応えがありました。主の御名の本当に素晴らしい力があり、それに驚いたのです。主の名によって技をするとき、 主ご自身の力がそこに働くことを知りました。そのおかげで喜びあふれています。その喜びの報告をお聞きになった主イエスが言われました。18節です。私はサタンの稲妻のように天から落ちてくるのを見た。サタン、悪霊の親分格のような存在でしょう。子分、手下どもがやられただけではなくて、サタンの親分が天から落ちてきた。それほどにあなた方に大きな力が与えられ、大きな技がなされた。主イエスご自身もそのことを一緒になって喜んでおられるのです。弟子たちが主イエスの名によって技をすると悪霊が負けてしまう。悪霊の話は昔話ではありません。私たちもそれこそ日常の生活において本当に困ってしまうのは、自分で自分をどうしようもない人間だと思わざるを得なくなることです。しかもそれは何よりも自分がよく分かっている悪いこと、間違っていること、また何かにたぶらかされたようになってしまっている自分を知る時があります。自分が何か他の力の虜になっているとしか思えないような体験をすることがあります。自分だけではありません。自分と一緒に生きている家族の生活を見ても、また仲間の生活を見ても、さらには私たちの置かれている日本の社会の動き、また世界の動きを見ても、人間というのは決して全く自由に正義と愛に生きることができないものだということを思い知らされるのです。誰もが戦争を欲していないと思っていても、戦火が絶えることはありません。誰もが争いを好んではいないはずなのに、悪霊の虜、金縛りになっているのではないかと思うような戦争、争いが起こり続けています。そこでいつも不安が生じます。恐れが生じるのです。この不安は他人についてだけではなくて、しばしば自分について生まれます。自分で自分がどうしようもならない、自分を捉えている不思議な力があるように思います。私にもそういう時があります。自分の心や体にしつこく絡みついて足を絡め取る力がある。そのような力が働く。それをどのように振り払い、そこから勝利していくことができるのか、この72人の弟子たちが主イエスの名によってするならば、悪魔も倒れ自分たちに服従するという体験をしました。そのようにして人間の解放が起こったのです。悪魔からの人間の解放が起こったのです。本当に彼らは喜んだことでしょう。悪魔が自分たちに従ってしまったのです。状況が逆転しました。自分に服従を強いたとか思う悪霊が腰をかがめる。確かな手応えがありました。それが主が教えてくださり可能としてくださった伝道の体験だったのです。ある説教者がこのところについてこのようなことを書いていました。弟子たちは今自由の息吹を味わっている。彼らは今初めて神の子として自由の息をしている。世界や人間が悪魔的なものから解放されるように、真実の意味で人間が自由になるようにという願いが人間の歴史を形作ってきたとしばしば言われます。その願いが思いがけなくここで実現したのです。このサタンからの自由が真実に自分のものになったときに、初めて人間が自由な人間として生きることができるのです。 ただこの自由が与えられるために求められることは主の名を呼ぶことでした。主イエスの名を呼ぶことによって解放が起こったのです。弟子たちはそのことをここではっきりと知りました。人間として神の子としての自由の息吹の中で自分たちが口にすることのできたイエスの皆の大きさに驚いたのです。人間の病の原因はどこにあるのでしょうか。それを自分で診断して自分で治療できるわけではありません。しばしば見られるように古風な因果応報の教えを用いて呪術を用いて癒してみせ利益を得て帰ってきて喜んでいるということはないのです。主イエスの名を呼ぶということはその名で呼ぶ主イエスご自身によって支配されるということを意味します。教会はそういう人たちの集まりです。教会が礼拝をするのは一緒になってその主イエスの名を呼ぶことです。一切の支配から自由になってただ主の支配のもとに身を置いてイエスを主と呼び続けるのです。ですからまたある人はこんなふうに言っていました。イエスの名によって魔術からの解放が起こった。教会は今真実に酔いから覚めた。真実の光を与えられ自由な喜びに生きる人間の集まりとなる。皆さんはこういう言葉を聞いてどうお思いになるでしょうか。私はここの箇所を何回も読みながらまたこの言葉に触れて少し恥ずかしいような思いがしました。ちょっとこれは明るすぎるかな、明るすぎる言葉かなとも思いました。自分自身のことを考えてもまた自分を取り巻く日本の社会の現実を考えてもここで語られているような教会であるかということを問わざるを得ません。真実の意味で酔いから覚めた、光を与えられて自由な喜びに生きる人間の集まりであるということがここに語られています。本当にこれが私たち自身のことであろうか、そういう問いを抑えることはできません。しかし主の名を呼ぶことによって私たちが帰っていく原点がそこにあるということは明らかです。私たちが何度でも帰っていくべきところは礼拝です。何よりもこの72人の弟子たちが主イエスの名によって神の技をして歩き、また主イエスの名によって生きるべきことを語り続けた伝道の歩みはまさしく誠の礼拝、主イエスの名による真実の自由の礼拝をすることを教え、またそれに生きて歩いた歩みであったのです。天の奇跡、この土屋先生の書物によって確認したことがあります。それは土屋先生が私たちが礼拝する日を日曜日と呼ばず、むしろ主日と呼んだ方が良いと言っておられたことです。現在私たちは主日礼拝と言っていますけれども、教会の伝統によって聖日と呼んできました。また今でも聖日と呼んでいる宗派もあります、教派もあります。これは日曜日を神に捧げた聖なる日、神によって性別された聖なる日と考えたからです。そして実際に聖なる生活を実践することに集中して生きてきたのです。しかし今日ではプロテスタント教会の中でもむしろ主日礼拝と呼ぶ方が増えています。 その方が古くから教会の伝統にふさわしいことを改めて知ったからです。この聖なる日は主の日です。ところで主の日についてこのような意味の土屋先生の言葉があります。主の日の礼拝は喜びの色で包まれている。つまずくとか断食するとか悔い改め、悲しみの印は行われない。むしろ復活をかたどって立って祈ることが習慣になった。教会の歴史に詳しいカトリックの司祭がキリスト者は何よりも立って祈ることを喜びとしたと言われているのです。それは復活をかたどっていることだと言われます。主イエスの名によって生きる者は死と対面する最後の時にも主イエスの名を呼び命に生きる。死の床に横たわっていても心は立つ。主イエスの名を口にして祈る時、礼拝する者、悪魔に立ち向かう姿勢を取る者は立っている。私たちは賛美歌を歌うときには立ちますけれども、祈るときには座っています。外国の教会では賛美歌は座って歌って、祈りの時は立っているところもあるようです。いずれも立つのが良いでしょう。もともと私たちは神の前に立ち続けることができるのです。礼拝の習慣はそれぞれで良いと思います。しかし肉体は座して祈っていても心は立っているということを私たちは忘れてはならないのです。その時にあなたはもう自由な喜びの人間として生きて礼拝するという神の言葉を心から受け入れることができるのです。主イエスの名においてそれができるようになるのです。自分自身においてそれを受け入れることができるなら、その主の名によって立つようにと人々の中に出て行って告げることができるようになるのです。ここのところで今日の言葉を終えることはできません。なぜかと言いますと、ここに記録されている主イエスの言葉はご自身の名を語っているだけではなくて、続いて私たちの名について語ってくださっているからです。その意味でもう一つの名について語ってくださっている。主の名とともに私たちの名が語られているのです。20節、しかし悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない。むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。とても不思議な言葉でもあります。ある人はこんなふうに言っていました。これは私たちに対する警告である。私たちは神のために献身的に働いている、我を忘れて働いているなどと言いながら、自分の名前が天に記されているということも忘れている。私たちはそれぞれに名を持っています、生命ですね、最近はあまり名前変わりませんけど、女の人は結婚すると苗字が変わって、その苗字はどういうルーツをたどっていたのかというようなことを、家族の姓の言われが書いてある書物で調べることもあります。高名な、もともと私はいい家の生まれの伝統だとか、皇族に属するとか、そんなことを話すのを聞いたこともあります。みんな名前を持っています。だけれども、有名な名前であったりそうでなかったり、たくさん日本の中には鈴木、佐藤といった名前ありますから、そのことをつまらないと思ってしまうこともあるかもしれません。ただ私たちには一つ共通していることがあります。それはどの名前もその名前が天に記されているということです。来週は洗礼、天入会、また幼児洗礼の式があります。 そこで洗礼を喜びつつ、洗礼を受けた人の名前が今天の書物に記録されたということを祈りの中で祈られるでしょう。私たちもまた証人としてここに臨みたいと思います。地上の教会の仲間として、教会員名簿に登録されている人、それは神のもとにある名簿に登録されている人々です。神の身元にある、神がいつも見てくださる名簿の中に記されているのです。どんなに小さな技で終わったとしても、どんなに小さな名であったとしても、等しくあなたの名はすでに天に記されている。それが主の約束です。大切なのは主の御業のために私たちが召されているということです。昨日、超教派の教会音楽祭というものが新宿の淀橋教会で行われて、講座教会からも何人かの仲間とそちらに行って一日奉仕をしてきました。合同、日本語の合同賛美聖歌隊で歌いました。その時に自分の心の中に自然に浮かんだ御言葉があります。ヨハネによる福音書第15章16節の言葉です。あなたが私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけていって実を結び、その実が残るようにと。まあ、この仲間、もちろん賛美の声が美しくて、また賛美が大好きな人たちが行きました。私はかつて聖歌隊に属していましたけれども、牧師となった今、まず聖歌隊で練習する機会もなく、本当に久しぶりに賛美をして聖歌隊で歌えて本当に嬉しかったです。その時にそこに出かけて行って、昨日は平和のために祈るという礼拝を持って始まって、いろいろな国の言葉で賛美をしましたので、本当に主の平和がこの地に来るようにと祈りつつ賛美を捧げました。主の名によって技をなす、そのために何人かの人が出向いていったということを昨日思わされました。ここに行ってと訳されている言葉は、ある他の国の言葉の翻訳では開き出て行くというふうに訳していました。面白い言葉ですけれども、それまで心を閉ざし、そのためにじっと動かずにいたような人も、ああ、私は主イエスに選ばれた、立たされたと信じて、心が開かれ、自分を大きく開いて出ていけるようになる。皆さんお一人お一人が自分を開いて出ていく。そしてそこですることがやがて実を結び、その実はいつまでも残る。これが主イエスの約束です。私たちの人生の技は小さなものであり、虚しく消えていきます。しかしまさにそこで私たちは永遠の技に生きるのです。一人のための小さな愛の技に生きるのです。5年10年たった一人の人の世話をし続けて生きるという人生があります。あるいは15年20年、私は何のために生きているのかと嘆くこともあるでしょう。しかし主イエスはそこに先立って言われます。あなた方の名は天に記されている。そしてその天に記されている私たちがする技は、主イエスの約束の中でいつまでも残るのです。消えないで実を結びます。そのように主イエスははっきりと言ってくださるのです。ヨハネによる福音書第15章14節では、そのような私たちを主イエスはもうしもべとは呼ばず、友と呼んでくださいます。私の友、神のために働く友、愛に生きる仲間としてくださっているのです。 今日のルカによる福音書10章21節以下で主の感謝の祈りが記されています。聖霊に満たされ天地の主なる父を褒めて祈りをされました。祈ったというよりここで確認することのできる神の御業を告げ、主イエスもまた喜びにあふれ賛美を語られています。それは主がこのような賛美を通して私たちにこう語りかけてくださっているとも言えるでしょう。今このようにあなた方が知る私の名によって生きることの素晴らしさ、この世において知恵のあるもの、賢いものに示されたのではなく、幼子のようなあなた方に示したこの素晴らしさ、私はそのことを地上に残す奇跡として賛美せずにはおれません。主イエスはすでに私たちの名が天に記されていると言ってくださり、私たちはそのことに心からアーメンと言いたいと思います。アーメンと受け入れながら、時に立ちすくむようなそこに立ち止まってしまうようなことがあっても、うなだれて顔を上げることができないようなことがあっても、主イエスの名を口にすることによってもう一度立ち上がりたいと思います。自分では立てそうもないと思い込んでいる、そのような兄弟あるいは姉妹を見出すならば、そういう方と共に肩を並べて主の名を呼ぶことによって共に立とうと促し、慰めるものになりたい。主イエスはすでに私たちを選んでくださっています。そこに応えて共に歩んでいきましょう。お祈りいたします。